お尋ねしますが、返済できなかった負債を許されたことがありますか？私はあります。新学生時代、私は家具倉庫で夜勤をしていました。午前中、授業に出て、午後に宿題をしたりすることと加えて、夜の10時まで働けたことで好れていましたが、その会社が雇用者の家族に健康保険を給付してくださったので助かっていました。新学校の最後の学年のある日、長男がお湯で背中にひどく火傷をしてしまいました。よって数週間入院しなければなりませんでした。それでその医療費は数千ドルになったのです。残念ながら私の会社の事務の誤りのために事故が起こる前、私の家族の健康保険は解約されてしまいました。よって私は子どもの医療費を全部負担することになりました。貯金がなかったし、まもなく自主のために仕事を辞めなければならなかったので、本当に困っていました。簡単に言えば、どうすれば医療費を支払うことができるのか分かりませんでした。それで祈ることと、病院の事務員に自分の状態を説明する以外に何もできませんでした。ありがたいことに、病院の事務員はとても同情してくださいました。それで請求額を減らしてくださったし、子どもの医療費を支援してくださる組織を紹介してくださいました。よって請求額はわずか数百ドルに減額されました。子どもの医療費よりもさらに大きな負債を許されたことがあります。それはイエス・キリストが自分の救い主として受け入れた時から、神様に対して犯した無数の罪を許されたからです。聖書には犯した罪は負債に例えられています。したがって、人が誰かに対して罪を犯せば、いわばその人に負債があることになります。しかし、金銭的な負債とは異なり、人がどんなに頑張っても、決して自分の犯した罪の負債を返済することはできません。よって、気分の害した人が心からその罪を許してくだされない限り、その人の霊的な負債はずっと残ります。ご存知のように、人がクリスチャンになったからといって、もう罪を犯せないというわけではありません。実は聖書によると、もし罪はないというなら、自分の欺いて、自分のうちには真理はありません。信者たちでも罪の性質を持っていますので、特には他の信者に対して罪を犯してしまいます。難しいかもしれませんが、その場合、気分の害した信者が自分に対して罪を犯した信者を許すわけです。キリストの弟子ペトロは、 自分が他の信者を許すべきだということが分かっていました。ただ、彼は他の信者を何度でも許すべきだとは思いませんでした。むしろ、ペトロは信者が他の信者を許すべき回数は限界があると思いました。それでマタイ18章21節に記録されている通り、キリストは次のように質問しました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか？何度まででしょうか？当時のユダヤ教の教師は、人は他の人を三度だけ許すべきだと教えたそうです。それでペトロは自分が他の信者を七度まで許せばそれは十分だと思いました。それでペトロはキリストの答えを聞いて驚いたでしょう。キリストは次のような言葉で答えられたからです。七度までなどとは私は言いません。七度を70倍するまでと言います。言い換えれば、キリストは信者は他の信者を限りなく何度でも許すべきだと教えてくださいました。次のような事実を見れば、なぜ信者が他の信者が限りなく何度でも許すべきかが分かります。まず人は神様に対して多くの罪を犯したので、いわば罪の負債で首が回らないのです。ローマ3章を開いてください。ローマ3章。ローマ3章の10節、12節まで。3章、10節、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みんな共に無益なものとなって、善の行う人はいない、一人もいない。また23節では、すべての人は罪を犯したので、神からの栄光を受けることができずとか、神の栄光に達していない、神の基準に達していない、すべての人は。山ほどの罪を犯していました。その例え話に戻りましょう。この例え話には3人、主に3人が出てきます。一つは王様。また2人のしもべたちですね。その王様は神様のことを指す。見てください。マタイ18章、18章の23節。18章23節、このことから天の御国は地上の王に立てることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タレント等の借りのあるしもべが王のところに連れて来られた。皆さん、1万タロントね、その借金はいくらでしょうか。ちょっと調べました。そのしもべの借金は当時の16万4000年分の料金に相当しました。それを返すために16万4000年働かなければいけません。ありえないこと。 もちろんそれを反省する、反省することは、返済することはできない。その大事なこと、人間に神に対しての罪はその通りです。一回だけではなく、何回も何回も何回も神様の基準に達さないので、その罪になりました。それでそういう状態になりました。私たちはみんな、もし私たちみんな同じような負債あります。でもなかなかそれ気がつきません。ちょっと旧約聖書の箇所を見てください。エレミア書、エレミア書の17章を開いてください。エレミア17章の9節。人の心は何よりも陰険で、それは乗らない。誰がそれを知ることができよう。実は私たちは知りません。何回も何回も罪を犯したので、それで慣れてしまったので、まあ、一緒にここで罪について以前学びましたね。罪とはね、本当に根本的な意味はね、罪とはね、矢が的を外してしまうという意味です。基準に達さないことです。神様完全であり、私たちも完全であるように期待しておられます。神様の基準に達せない場合は、対象は罪を犯すことになります。言い換えれば、しなければならないこと、しない場合は罪を犯すことになります。例えば、いつも感謝しなさいこと、いつも神様、神基準の第一は、心尽くし、思い尽くし、知力尽くして、なんと神である主を愛せよう。もし私たちは誰かを、何かを神様より優先すれば、基準に達せないので罪を犯すことになります。皆さん、今まで何回私たちはその基準に達せなかったでしょうか。そういう借金があります。大事なことです。人は神様に対して多くの罪を犯したので、いわば罪の負債で首が回らないのです。その例え話に戻りましょうか。今度25節見てください。しかし彼は、このしもべは返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払い、全部をお払いいたしますと言った。でも皆さん、絶対にありえない。16万4000年かかるからです。でも人は そのように思います。頑張ったらね、いいことをすれば、皆さん、決して私たちはその負債、ね、返済することはできません。大事なこと、だから27節、しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金の免除をしてやった。人が決してその罪の負債を返済することができないので、神様は憐れみによって、信じる者の罪の負債を免除してくださいます。ちゃんと恵みによって、恵みによって、恵みによって、憐れみによって、憐れみによって、見てください。テトス3章、 ペトス3章の5節。ペトス3章の5節にこう書いてあります。神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみゆえに、聖霊による神聖と公信との洗いをもって私たちを救ってくださいました。憐れみとはね、当然の罰が与えないという意味です。以前私たちは主税人の例え話を学んでですね、主税人とパリサイ人のことにもう一度見てください。ルカ18章、憐れみについて考えるためにもう一度見た方がいいですよ。ルカ18章の10節、二人の人が祈りのために宮に登って、一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人たちのように有するもの、不正なもの、会員するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。それは彼の祈りです。パリサイ人の主税人の祈りは、ね、13節。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向かってようにもせず、自分の胸を叩いていた。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。憐れんでくださらなければ私はダメです。キリストの答え14節。あなた方に言うが、この人が、その主税人が義と認められて家に帰りました。言い換えれば救われました。憐れみによって、ダビデも神様の憐れみをよく経験しました。詩編51編開いてください。詩編51編、51編の一節。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の戸郷を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。もことに私は自分の背きの罪をしています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を貸し、あなたのお目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたを正しく裁かれるとき、あなたは清くあられますけれども、あなたは憐れみ深い方だから私を許してください。別の歌詞によると、ダビデはその時完全に許されました。その許しを受けるにふさわしいものでしたか？全然ではない。けれども神様の憐れみによって、またキリストの例え話の中に、その人が、そのしもべは王様の憐れみによって許された。 なぜなら自分で決してその罪の負債を返済することができなかった。その例え話に戻りましょうか。マタイ18章のことですね。人は神様に対して多くの罪を犯したので、いわば罪の負債で首が回らないのです。人が決してその罪の負債を反省することができないので、神は憐れみによって信じる者の罪の負債を免除してくださいます。28節。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で、彼から百デナリオの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金の返せと言った。ではこの借金はいくらでしょうか。百デナリオ、この2名のしもべの借金は当時の100日分の料金に相当します。だから大体3ヶ月で、この1番目のしもべの借金は164,000年。だいぶ違うでしょ。ここでね、皆さん、この例え話は信者同士のことです。ペトロは聞きましょう。私の兄弟に何度まで許さなければいけません。実は私たちは誰でも許すべきです。でもこれは兄弟同士のことです。この王様は神様で、救われた時その借金から私たちが許された、そのことです。私たちはその返済することができなかった、神の憐れみによって。ただ救われたから私たちは他の信者を許すべきです。その例え話をそのためにその例え話が与えられました。では32節見てください。39すいません。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金の返す前で牢に投げ入れた。兄弟許せなかった。32節。そこで主人は彼を呼びつけていった。悪いやつだ、お前があんなに飛んだ彼とこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。次のことが分かります。信者が憐れみによって神様に許されたので、同じように他の信者を憐れみによって許すべきです。2人目のしもべの家の借金は1人目のしもべに比べてかなり少なくて、当時のわずか100日分の 両親に相当しました。罪を犯すといつも神に対して罪を犯します。同時にもしかしているともう一人に対して罪を犯す。どの罪を犯しても人に対して同時に神様を犯すので、だから人に対しての罪はより神に対しての罪の数が多いです。でも救われた時、人が全てのその生まれた時からその日までの全ての罪が許された。神様の終わりによって自分でそれをね、その罪を返済することができないからで、許された信者は終わりによって、許された信者は終わりによって他の信者を許すべきです。エペソ4章32節、エペソ4章32節、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。神様、キリストによって、キリストの贖いによって無条件で完全に許してくださったように、私たちは他の人を許すべきです。特に他の信者。ルカ17章を開いてください。ルカ17章、またキリストの言葉ですが、17章の3節と4節、気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。彼にあなたに対して一日に何度罪を犯しても悔い改めますと言って、何度あなたのところに来るなら許してやりなさい。祈ることばで、まず皆さん、私たちは他の人の罪を見逃すことできない。無視することできない。ただね、ここで裁いてはいけません。でも指摘するべきです。誰かがあなたに対して罪を犯したら、その人が分からないかもしれません。まず、二人だけでそのことを話し合うべきです。その間あなたはこう言ってしまったとか、私はこれを感じました。多くの場合はそれで終わり。多くの場合に何か後悔してとかね、そういう意味でしたとかね、とか間違ってね。でもその場合はね、他の人に使いません。ただその人に、ね、あなたはこうします、それでごめんなさい、もちろん許すべきです。繰り返してその人同じ罪を犯しても、そして悔い改めたら本当に後悔すれば許すべきです。一日で 何回同じこと起こっても許すべきです。このことですね。第一ペテロ4章8節、第一ペテロ4章8節、4章の8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。根本的な戒めでしょ。互いに愛し合う。でもその愛の中に許しがあります。それ、本当に相手を愛すれば、許すような気持ちがあります。自分が許されたように。それ多くの罪を負うからです。無視することではなく、ただ その愛を持つなら、聖書によるとこの聖書の愛の定義で第一コリントの13節、愛は過去の罪を思い出しません。過去のことは過去です。許しました。神様は同じように信じたちを許します。神様はその許された罪を思い出せない。今回許しますでももう一度すればそうではなく、そのように愛すればできます。人は神様に対して多くの罪を犯しているので、いわば罪の負債で首が回らない。人が決してその罪の負債を返済することができないので、神様は我によって信じる者の罪の負債を免除してくださいます。信者が神に対して許して罪は、他の信者が自分に対して犯した罪よりもはるかに多いです。信者が憐れみによって神様に許されたので、同じように他の信者を憐れみによって許すべきです。もう一度その例え話を見てください。ルカ18。もう一つの大事なことを皆さんと一緒に学びたいからです。18章の34節、35。こうして主人は怒って借金の全部返すまで彼をごくりに引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許すないなら、天の私の父もあなた方にこのようになるのですが、どういう意味ですか。まず皆さん、これ例え話です。例え話はその中にいろんなことを神様のことを教えます。ただ許された罪、神様は許された罪を、ね、思い出せないとかで、いや、以前許しました、でもこれはそれは後悔しますので、実は許しません、そういう意味ではなく、これはね人はね、許された信者が他の信者を許せない場合は、許す日前でそれからの犯した罪が許されないことです。その日前での罪が許された、でもそれから自分の罪が許されない。見てください。マタイ6章。6章の12節。マタイ6章12節。これ、主の祈りですね。その、お願いですね。私の負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。だから他の人を許したから、許してくださったから、今度の人が許されます。でもキリストはその後で、その説明ありました。14と15節。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許せないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。まずこれね、天のお父さん、これ信者の向けの言葉ですよ。この人の意味はね、救われた時許された、永遠の命をいただきました、それは変わらない。ただ許された信者を他の信者を許せない場合は、それからその人の 自分の罪、それから犯した罪が許されない、その相手を許すの日までのことです。何回も皆さん、何回もそういう そのような信心にあったことあります。本当に救われて救いの喜び持っていました。でも後で誰かが傷をつけてしまった信者、それでそれから絶対にその人許さないと言った。ずっと成長しなかった。もう天に入った、永遠の命を持っています。でも交わりがなくなった。なぜなら皆さん、聖書によると、もし私たちを心の中に罪を抱いたら、神様は私の祈りに聞いてくださいません。その罪は私たちを聖なる神から断ち切るからです。一生懸命祈っても、その祈りは天井に継ぎません。そのことでキリストはそう言われた。だからその二つ目 の、ごめん、この例え話に その最初のね、しもべね、相手を許せなかった時に、それで許すまでね、苦しかったですね。そういう人がこの多くの教会の中に、この家族、キリストの家族の中にいます。全然成長しません。絶対に許そうとしないからで、実はね、その人はいわば囚人です、ね、本当に逃げることができない。その人を考えると、いつもね、どこにいてもその人のことを思い出したらね、逃れることができない。いわば牢屋に投げ込まれたものです。でも皆さん、それは神様の御心ではない。御心はね、心から相手を許すことです。そうすれば神様は必ずその信者の罪を許してくださいます。